戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。二戸の偉人をメインテーマにお送りしている今年度の二戸宝探し。昨日11月14日、二戸市民文史劇相馬大作物語が二戸市民文化会館で上演されました。タイトル通り相馬大作をテーマに、感染症対策などを講じた上で、今回は初の朗読劇に挑戦しました。ということで、つい昨日の話ではありますが、どこよりも早く二戸市民文史劇相馬大作物語に関わった皆さんのお話を振り返っていきます。まずは改めて今回の文史劇についてのお話を演出担当の山井真帆さんに聞いてみましょう。
はい、演出の山井真帆です。よろしくお願いします。
今これ撮ってるのが11月10日
そうですね、
水曜日。
もうあと4日、
4日すれば本番
やってきますね。
改めて真帆さん、
はい、
今回のこの二戸市民文史劇、相馬大作物語、
うん、
どういった、もう朗読劇ですよね。
そうなんですよ、
はい、
今回ちょっとこういった状況の中でどういう形で公演するのがいいのかっていうところからまず始まりまして、でなるべくならばこう舞台上での接触であったり稽古中の接触を極力避ける形での公演がいいのではないかっていうことで、それであれば朗読劇っていう形はどうかっていうところで今回のこの公演に至りました。
去年は結局やれなかったんでしたっけ、
う
ん、
そうですね、二戸市民文史劇実行委員会としては正式な公演というのはできなかったんです。
いくらかこう去年に比べると現状ね、そのコロナの感染のところも落ち着いてきた傾向ですしね、今現在でいうと、
そうですね、
実際にこう見に行くっていうのも、
はい、
いくらかこう抵抗感は少なくなってきたかなというところだと、いいタイミングかなと思うんですが、
はいはい、
朗読劇でこの今回相馬大作っていうテーマなんですが、
はい、
これは今年だけじゃなくて来年にもつながる話と聞きまして、
相馬大作が津軽港を襲撃しようとした相馬大作事件から200年の年が今年なんですね、
はい、
で来年が相馬大作が亡くなった年からの200年っていうこともあって、ちょっとその相馬大作に絡めた2年になるので、そういうこともあって今回相馬大作を題材として取り上げてみようかっていう話になりまして、
今回描かれるのってどのあたりなんですか、
はい、
相馬大作の
相馬大作の江戸へ出てから、そして福岡に平成閣を建ててっていうところあたりですね。まだ最後、本当に最後のところまでっていう感じではないですね。やっぱり実行予告っていう意味なので
なるほどなるほど、
はい、ちょっと今どこまでという明言はできないのですけれども、
意外となんか相馬大作事件の方がみんなさんの中に結構強い、案外
かもしれない、
もしかしたら今回描くところって知らない方多いかもしれない、
ね、そうかもしれないですね。どちらかというとそのやっぱり相馬大作を語るときに南部対津軽っていうのがすごくこうやっぱりピックアップされるんですけど、
一発目に出てきますもんね。
そういうところもあるんですけれども、もうちょっとこの南部 と相馬大作とのつながりというか南部っていうところにも少しスポットを当てた形の今回は話になっていたり、うん、あとはあの前回の相馬大作の講演をした時に相馬大作の親友に細井健次郎っているんですけれども、はい、まあ、親友としては出てくるんですけどなかなかその2人の関係性っていうところまでは前回詳しくはいけなかったので、うん、今回も少しその2人のつながりっていうのは見えてくるんじゃないのかなっていうふうに思います。
単純にこう今まで見てきた文春劇とも違うし、うん、一般的な朗読劇とも違う、はいはい、
うん、印象があるんじゃないのかなと思います。
っていうと今回演出面、はい、真帆さん担当じゃないですか、
うん、
結構なんですかね、新しい試みというか多かったんじゃないですか。
うん、その二戸市民文史劇らしさを大事にしたいっていうところを取り込みながらじゃあ朗読劇としてどう作っていくかっていうのをまず考えながらは作っているので、うん、何でしょうね。ただやっぱり朗読ってから、うん、あの読むものなので、
はい、
なかなかこう体を使っての表現がない部分でどう聞かせるかどう見せるかっていうのが難しいところではありますね、う
ん、やっぱ普通の演技と違いますもんね、
うん、なのでこう視覚的に例えば照明であったり耳から入る音音楽であったりっていうところもあの考えながら演出してますね。
うん、うん、なるほど。今現在、
はい、
本当本番を前にした4日前ぐらいなんですけども、
はい、
仕上がりとしては現状どうでしょう。
そうですね、あの、ま、今日の時点ではまだ舞台に入っての稽古ってしてなくて。
そうなんですか。
これからなのでまた今までこう稽古で積み上げてきたものが舞台へ入ってどうなっていくかっていう最後の詰めの作業ですね。
うん、
もう、うん、でも本当にあのキャストさんであったりスタッフさんであったりあのそれぞれが本番に向けていい熱を持って取り組んできているので本当にこうみんな悩みながらぶつかりながらいろいろあっても前を向いて頑張ってきているので当日はいい舞台になると思います。
そうなんです、
はい、
続いて相馬大作役半野木沢さんにお話を聞いてみましょう。
はい、半野木沢博国でございます、
はい、今回文春劇での役は、
はい、文春劇では相馬大作下戸前秀之進役を頑張っております。
主役ですよね、
主役ということになるんですけれども、うん、非常にあの役をいただいたときとても緊張をしてしまいまして、
はい、
自分でやりきれるのかなという不安感はあったんですけれども、
うん、
山井さんをはじめ、スタッフの方もキャストの方も皆さん、頑張っておりましたので私自身やはりちゃんとやんなきゃなという思いを見ながら、
はいはいはい、
本日まで頑張ってまいりました。
なるほど、半野木沢さんはこれまでって文史劇とか演劇っていうとやってました、はい、
私自身この演劇っていうのにこう関係するとは思ってこなくて、
うん、
5年ほど前にこう二戸市に引っ越してきた時に二戸市民文史劇というのがあるというのを聞いて、うん、そこにこう混ぜてもらってから今回で3回目役者として参加させていただいて、
うん、
スタッフとしては王道照明とかはちょっとちょこちょこ手伝わせてもらってだったんですけれども3回目今回は主役の相馬大作役ということになりますが、
ちなみに今回その相馬大作役、
はい、
やるにあたって、
はい、
相馬大作の勉強とか、
そうですね、
そういうのってしました。
私実はもう相馬大作を題材にした文春劇が2回目になるので、
だ
いたい1回目の時ほとんどこう、読み漁ったというか、はい、勉強させていただいた中で、
うん、
当時1回目の相馬大作私が混ざった時は相馬大作役ではなかったですが、
うん、
その時に主人公をしてた方、そうか、そういうふうに考えて演劇したんだなというふうなところをはためからこう見てたんですけれども、うん、私の中でやっぱりこう相馬大作ってこういう役こういう人なのかなっていうのをこう自分の中に持たなきゃいけないなと思って、まあ、例えば役の中には奥さんだとか、
うん、
弟子、あとは友達、師匠、それぞれに対してどういうふうにこう接した人だったのかなってっていうのを、もうこれはもう歴史書だとかそういう風な歴史の中に残ってないのでキャラクターの部分ですよね、はい、
うん、
もう自分の中ではこういう風にしてみようかなという風なのをこう決めて やってました。
うん、
それが今回舞台の上でちゃんとお客さんに伝わればいいなと、伝わるように頑張りたいなと思っているところですね。
なるほど、
はい、
舞台を作るのはキャストの皆さんだけではありません。裏方の皆さんにもお話を聞いてみましょう。
はい、佐藤志保です。
舞澤かなむです。
お二人、今回の分子劇でいうと役目は何やられるんですか？
照明の担当ですね。はい、
同じく照明担当です。
裏方ですね。
そうですね、はいはい、
ちなみにこれまで分子劇だったり演劇だったりっていうと経験は？
私は分子劇自体は今回5年目ぐらいになるんですが、
だいぶ出てますね。
そうですね、なんだかんだ出てるんですけど、ずっと役者だったので。
あ、出てる側。
はい、だったので照明を初めてです。っていうか裏方を初めてです。裏方。
マシさん、
あ、僕は高校生で高校演劇の方に関わってました、
うん、
去年は照明をやっていたので、ちょっと今回先輩に誘われて初めて分子劇に参加させてもらいました。
分子劇時代初めて？
はい、初めてです。
今おいくつなんですか？
今16歳です。
若いですね。
若いです。
現役高校生？
現役高校生です。
あ、佐藤さんの方が、はい、そのこれまでずっと出役だったのが、
はい、
今回裏方、うん、これ何かこうきっかけがあったんですか？
そうですね、今回その募集をかけた時に役者さんは結構集まってたったんですけど、はい、裏方がちょっと少なくて、
うん、
でその時にもう私も何でもやりますっていうことで、もう言われたもの何でもやるぞって言ってたら、じゃ あの演出の真帆さんに、はい、じゃあぜひ照明をっていうことだったので、じゃあやらせていただきますということで、はい、やっております。
あ、何でもやるぞっていうのはまさか裏方とはみたいなところなかったですか？
あ、でも裏方でもやりますとは言ってたんですけど、うん、照明は初めて、本当に何も分かんないので、はい、おお、まあ、頑張るしかないかなっていう感じで。
前澤さん、今回その、まあ、照明ですけども、 どうですか今現場、まあ、初めての分子劇だと思うんですけど。
初めて参加して、もう照明関係ないんですけど、本当に役者さんの凄さっていうのを実感して、やっぱり喋りとか声とかの発声の方法とかも全部やっぱベテランの方もいらっしゃって、すごいなっていうのを本当に感じて、
はい、
やばい、僕もまだまだだなっていうのをちょっと感じてます。
今回の中だと最年少の方ですかね。もし、まあでも下から数えた方が早いぐらいだと思います。
そうですね、高校生はもう一人いるんですけど、
うん、
3年一番下ですね。
あ、一番下
だと思います。
だったんですね。
だったんです
からすると先輩ばっかですもんね。
先輩ばっかですね、本当に、うん。
はい、二戸市民分子劇の六前雅宏です。
はい、六前さん、
はい、
分子劇今回役目は何やるんですか？
今回は、裏方スタッフの音響を担当してます。
音響、
はい
はいはい、これまでって分子劇って関わりは？
そうですね、今年で4回目ですね。過去に3回役者で出演していて、
はい、
で今回はそうです、ね、役者から代わってスタッフの方で参加するといったようなところでした。
あ、そうなんですね、はい、音響ってごめんなさい、具体的に何やるんですか？
あ、そうですね、劇中にあった音楽がどんなものか考えたり、あと素材を、そういった音楽素材を探してきたり、あとは、本番当日の音響機材の調整をしたり、あとは実際二戸市民分子劇って楽団さんによる生演奏もあるんですけれども、はい、そういった楽団さんとの調整ですね。特にこう、作曲だとか編曲だとかそういったところはもうプロの先生にお願いしてるんですけれども、事務的な調整というか、そういったところを主にやってました。
僕が思ってた以上に割とこうやることありますね。
そうですね、もう音楽っていうくくりが劇全体にかかるので、
うん、
そうですね、稽古全体だったり授業全体としてずっと仕事があるようなポジションですね。
どうなんですか本当朗読劇にどう合うのかなっていうのが想像がつかないんですよね、
うんうんうん、そうですよね、 ただ、ですね、本当に逆に朗読劇合うというよりは、うん、朗読劇を盛り上げていただいているようなところで、やっぱり例年の演劇ですと、もう役者に動きがあったり、うん、身振り手振りで表現する箇所が多かったりで、より役者から演者からご覧いただいている皆さんに伝える要素が多くあるんですけれども、うん、今回やっぱり朗読劇で座ったまま読む部分が多くて、なかなか伝わりにくいところがあるんですよね、うん、そういったところでその楽団さんの演奏だったり、大作大工さんの太鼓の演奏だったり、そういった、アクセントだったり表現だったりお助けいただいて劇全体を盛り上げているところであります、
初めてのチャレンジという印象が強い今回の分子劇、キャストもスタッフもそれぞれ緊張感を持ったまま本番を迎えたことでしょう。実は一人、私自身とても気になるキャストがいるんですが、続きは番組後半で。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの音楽プロジェクトの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、二戸の音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は、二戸市市民の森の楽曲についてお話しさせていただきたいと思います。これからどんどんどんどん人が来てくれたりしてね、盛り上がっていってる。そしてみんながワイワイ、家族連れやらね、まあ老若男女問わずなんか楽しい場所になっていってくれたらなという思いを込めての楽曲です。それでは二戸市市民の森で作ったメロディーをお聴きください。というような感じで、なんか楽しいようなね、ちょっとワイワイ踊ったりとかね、こう体揺らしたりとかしたくなるようなイメージで、まあこの市民の森がね、これからいろんなイベントとかね、やったりしてどんどんどんどん賑わっていってくれたら嬉しいなと思いつつ、そして自分もそれをね、これからどんどんどんどん関わってやっていけたらなと思っております。ということで、二戸市地域おこし協力隊の猿楽でした。
二戸市民分子劇相馬大作物語についてお届けしている今回の二戸宝探し、番組では本番直前のキャスト・スタッフの心境をお伝えしています。キャストの中に非常に気になる方がいました。今回の劇では準主役ポジションとして舞台に上がる岸田さんです。
はい、こんにちは。今回二戸市民分子劇で健次郎役をさせていただいております岸田武義と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。役が何でしたっけ？
はい、細井健次郎です。
細井健次郎、これはどういった役になるんですか？
はい、相馬大作と共にその平成閣を立てようとしたっていう、その親友のポジションですね。
親友ポジション、
はい、
めちゃめちゃ重要な役じゃないですか。
はい。
めちゃめちゃ重要な役じゃないですか。
はい。
練習期間、
はい、
僕聞いた話なんですけど、割とこう岸田その積極性があるっていう風に聞きまして、
いやいやいやいや
いう話を聞いてました。
はい。 やっぱり自分もその劇を良くしたいって思う一人ですので、ましてやその市民劇っていうなんかまあ普段演劇に関わってない人たちでもいろんな人が参加するわけじゃないですか、
はい、
だからそのいろんな人たちのその凝り固まってないその知識を引き起こしたいなと思って、じゃあまず自分から自分も積極的に行かなきゃなっていうふうに思いまして、ちゃんとやっぱりなんか皆さん、山井さん演出の山井さんはじめとして、皆さんなんかしっかりと聞いてくださるので、そこはすごいこちらとしても助かってるところで
ございます。そっかそっか、はい、聞いてくれるのはすごいいいですよね。
はい、
めちゃめちゃいい雰囲気じゃないですか。
めちゃくちゃいい雰囲気です。本当に。
そうなんだね。
はい、
おそのまあ、これまで。学生の頃かな、
はい、
劇団というか演劇の経験もあるってお話してましたけども、
はい、
そういう、こう経験からしてもですけど、
はい、
いい雰囲気なんですね。
いい雰囲気です。あの高校とかその大学の時にやってた演劇はだいたい1週間前になるともうバチバチなんですね。
バチバチ、
はい、
うん、
もういろんな部署がぶつかり合う、
は
い、
あそっか、
はい、
あ裏方とぶつかったりとか、
はい、
あ大丈夫ですか、この分子劇今回裏方も初めてやるんだよって人も何か聞きましたけど、うん、
はい、
そこもぶつからず
だと思ってます。ちょっとそこ
から見える範囲で言うと、
はい、
はい、ということ
私は思っております。
あそうですか、
はい、舞台に立つわけじゃないですか、
うん、
でお客さんに届けるわけじゃないですか、
はい、
だったらもう絶対にこう裏切ったことはできないなと、
うん、
その演技の面でも舞台以外での立ち振る舞いについても、
うん、
その裏切っちゃいけないなっていう風にすごい家でも今台本を読み込んでいますし、自分も好きですし、
うん、
その二戸のその文化と一緒にそのなんかこういう朗読劇演劇とか二戸市民文史劇っていうのをやっぱりお客さんにも好きになってほしいので、
うん、
じゃあ頑張らなきゃっていう気持ちで。
キャスト、スタッフの皆さんの熱意、緊張、楽しみ、思いが伝わったと思います。さて11月14日日曜日本番、二戸市民文化会館には多くの来場者の姿がありました。私も午後の部を観覧、終演後何人かのキャスト、スタッフにお話を聞きました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
改めてお名前は。
はい、相馬大作役の半野木澤博国でございます。
はい、本当に今、午後の部も終わったので、
ちょうど今終わったところで、
はい、
着替えをしようかなという
申し訳ない、すいません
ございましたけれども、
すいません、
とんでもございません。
どうでした、今日終わりましたけども。
いや、やっぱり緊張はしましたね。練習のところでつまずかないようなこう噛み方というか、そういった思いがけないところでもあったんですけれども、でも全体を通してみればやはり皆さん自分の役になりきって演じていて、一個の素敵なストーリーがみんなで作ることができたかなと思うところです。
なるほど、今回ちょっとこう最初から見ててあれだったんですけど、はい、結構こう歌というか、
その
セリフ調じゃないところもあったんですね。
はい、はい、歌もありましたし、歌もかなり素敵でしたよね。
でしたね、
あとはもう盾もありましたし、縦の練習もかなりしましたし、
はいはいはい、
やっぱりあれでこうたくさんこう人が集まってこう、ワイワイガヤガヤというシーンを出したかったんですけども、そのシーンはうまく表現できてたかなと、これからちょっと私たちも映像を見て、はい、ちょっとそれを見てみたいなというのは楽しみではありますね。
なるほど、いや、まあ、本当にでもお疲れ様でした。
ありがとうございます。また今後とも、
はい、
二戸市民文史劇をですね、
はい、
よろしくお願い申し上げ立てまつります。
ありがとうございました。
はい、
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お名前は。
細井健次郎役の岸田武雄です。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうですか今お気持ちは。
最高ですね。
やりきった感がありますね。
はい、はい、頑張りました。
頑張りました。いやでもその今回そのね、
はい、
準主役ポジションというか、
はい、
友達役、まあ、その親友役というところでありましたけど、
はい、
大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
はい、
やっぱ解放感みたいなことですか今。
いや急 気持ちいいですよ。
気持ちいいですよってこと、
はい、すごいもう、はい、やりきったぜよっしゃーって感じで今テンションがミスはちょいちょいありましたけれども、うん、なんとか最後まで皆さんのサポートとかに支えられてやり遂げることはできました、はい、
なるほど、
はい、
初の分身参加でしたもんね。
はい、久々の舞台ですごいやっぱり自分も緊張したんですけど、うん、やりました。
本当にお疲れ様です
。お疲れ様。語彙力が
終わったばっかりですか。
頭が全然回ってないのか、はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、お名前は、
あ、マイサワカナメです。
はい、今回何をやられてました
か。今回は照明係を担当しました。
今終わりましたけども、はい、お気持ちは。
無事に終わってよかったなっていうので。心がいっぱいです。
心がいっぱいです。
ちょっと危ないところはあったんですが、
はいはいはい、
でもなんとかやりきることができました。
そうなんですね、はい、でもなかなかやっぱり朗読劇だったのでその照明の使い方っていうのも結構なんですか印象的だったなと
思うんですが、そうですね、あのやっぱ普段の演劇だと人が動いたりするので結構動きに合わせた照明が多いんですけど、うん、今回は席に座ってだったのでずっと固定の明かりっていうのもあって、うん、ああ新しい照明の形だなっていうのでちょっと驚きもありましたね。
なるほど、その辺もうまくできたんじゃないかなと。どこですかね。
できたんじゃないかと思ってます。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
お名前は。
大谷千尋です。
はい、今回は何の担当で。
今回は小道具。
小道具
でした、
はい、その本番中は何をされてたんですか。袖の方で
舞台上に物を運んだりとか皆さんの役者さんのマイクをセット してました。
なるほど、まあ、本番終わった状況ですけどもいかがですか。
いや無事に、スタッフが足りなかったんですけどそれでもみんな協力して、はいはい、役者さんの人たちも手伝ってくださったので大きなトラブルなく終わることができて本当に安心してます。
安心してると、はい、いうことですね。いやでも本当にいい舞台でしたね。
あ、うん、よかったです、はい、よかったです、
はい、初の朗読劇としてのチャレンジを成功させた二戸市民分子劇。来年も相馬大作イヤーは続きますがその前段階として大きな盛り上げとなりました。キャスト、スタッフの皆さんお疲れ様でした。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。